はようございます。アロマカフェアミコと岩波久美です。今日はね、多分139回ぐらいじゃないかと思いますけれども、お話しさせていただきます。今日久しぶりに朝フラオさんのライブを聞いたんですよ。なんかそしたら果物のお話しされてて、ちょうどなんか農業新聞なんて言って、ちょっとね、途中から時々用事をしてまた戻ってきてみたいな感じだから、ちょっと分かってないこともあるんだけど、なんかちょうどメロンの糖度、茨城のメロンの糖度の話したんじゃないかな。すごく糖度が高い、なんかなんていうの、ま、幻っていうのかな、なんかそうで滅多に見えない素晴らしい、あとメロンのお話されてましたね。あと久しぶりに私フラオさんが8時過ぎにライブやってるのは知ってたんですけど、ちょうどライブ、なんだろうな、誰も、ちょうど8時台って私一人なんですよ。ヘルパーさんもいないし、トールさんも当たり前だけど、もうとっくの先にリンゴの、ゴリンクポ行っちゃってるので、一人なんで、自分でシリとかを、なんていうの、相手に、スマホをいじってるんだけど、ライブ開始しましたってシリが言った時に、押さないとなんか入れないんだよね、聞けないの、なんか。いや、多分やり方がちょっとまだ分かってない部分とかあるからだと思うんだけど、まあ、今日たまたまうまいことちょうどライブ始まりました、っていう、こうお知らせがあったところで入れたから、久しぶりにフラオさん の, あのライブを生で聞くことができました。ですごく、ひらめきレシピのお話も含め、皆さんとのいろんな交流も含め、そのメロン農家さんの糖度の話とかいろんな話されてたんですけど、私がちょっとおはようと、ハートのお顔の、コメントを送ったもので、フラオさんがちゃんとお話してくださったのね。リンゴ農家の方なんですとかって教えてくれたわけ。皆さんにちょっとご紹介くださって本当にありがとうございます。というわけで、急遽ですが、リンゴのレシピというか、なんかアレルギーでリンゴ丸ごとがいい、切ったりしないでできるレシピはありますかっていうお話があったので、早速ですがそのお話をしようと思うんですけど、一番簡単なのは丸ごと焼きリンゴですね。オーブンに入れて何度ぐらいでいいかな、もう180度か200度ぐらいでいいと思うんだよね。丸ごと焼きリンゴは触らずに大丈夫です。そのまま丸ごと焼きリンゴすると焼きリンゴができます。でほら、バターとかシナモンとかお好きなものを足してもいいし、アップルパイ作るときに卵黄をペタペタ塗って色きれいにするようにリンゴにペタペタ塗っといてもいいし、まあ、焼きリンゴが一番簡単にできますね。あと丸ごと煮るっていうのは結構そういうリンゴの、例えば北アメリカ、なんだアメリカボストンとかさ、ああいうボストンの人に聞いたんじゃないかな、リンゴ丸ごとコトコト煮て、そこに、スターアニス、八角とかシナモンとか入れてコトコト煮て、そのなんていうの、煮汁をスープのようにというか、あったかなんていうんだろうね、ホットなんちゃらみたいな感じで飲むっていうのが、その寒い、ボストンとか寒い地方だからさ、私行ったことないのに、サーモンないですけど、寒い地方ではよくそういうリンゴそのままコトコト煮るっていうスープのように、なんかなんだ、そういう、ハーブ系のスターアニスとかシナモンとかリンゴによく合うので、クローブはちょっと強いかな、まあなんかお好みなの入れてコトコト煮てそれを飲むっていうのがあります。で、私がよくやるのは蒸しリンゴですね。蒸しリンゴっていうか蒸し鶏ですね。鶏を煮るときにリンゴをちょっと丸ごと入れたら、まあ、丸ごと煮たリンゴのおつゆと、鶏もそうだし、お肉すごく柔らかくなるんでしょ、豚でも。だからそういう感じで、お肉を一緒に煮るっていうのがとてもいいと思います。プルプルになるし、香りとか風味が、リンゴの香、風味が出るからね、すごくいいと思いますよ。で、 まあだからその丸ごと煮ると種とか線とかいろいろこう大変だから、まあ、こすとかなんかするのかな、あとスプーンとかでグズグズになるから、その果肉だけを上手に蒸し鶏とかのソースにお醤油とかもとも合うしね、バターとお醤油とリンゴとかさも合うので、いやちょっと触らないでっていうんだともう本当にザルに開けるとかなんかしてその風味だけをするっていう感じがいいですかね。あとは紅茶とアップルティー、紅茶とリンゴを丸ごと煮てそこにお肉、鶏もいいし豚もいいしあれもいいですね。あのうち今もともと蓼科町の協力隊だった方がジビエをされようとしてて、時々というか比較的時まあまあまあ、 あのたくさんいただく機会があるんですよ、鹿のお肉とか。そういうのもその方上手なんで臭みはほとんどないんです、なくて本当塩だけ塩もみだけで大丈夫なんだけれども、リンゴと一緒に蒸したりするとプルンプルになります。ちょっと何ページのどこのレシピですとかっていうお話はしてないけれども、ノートにも書いてあるのでそれっぽい題名もついてると思うので、もしよかったらなんとなく探してみていただけると良いんじゃないかと思います。カレーに入れたりするのもいいですよね、その蒸しリンゴして。あともう言い出すといろいろあるんだけどさ、丸ごとそのままリンゴ入れてそこに焼酎とか入れてプカプカつけとくと香りが出ていいよっていう話を聞いたので、私うちはねお酢はやるんだけど、焼酎はあんま徹さんが焼酎飲まないからやんないけど、焼酎にとかにプカプカ つけといて香りをリンゴの香りにしてリンゴ酒にするっていうやり方もあるかと思います。あと丸ごとぬか漬けとかね、どのぐらいでやるかっていうのは好みなんだけど、すごい古漬けみたいにする方が美味しいよっていう人もいるし、ちょっと浅漬けっぽい方がいいよっていう人もいるし、リンゴいろいろでき、丸ごとリンゴいろいろできると思うので、もしよかったら、まあちょっと味は好きだけど触れないのとかっていう人は丸ごとのもろもろはそんな感じで蒸してみたり、お酒につけてみたり、煮てみたり、焼いてみたりして食べれるものはいろいろあると思います。もうちょっとざっくりのお話で申し訳ないんですけど、そんなお話をちょっと、もうちょっとちゃんといいレシピとかが書けそうだったら今度ノートに書いたりしたいと思いますけれども、今日たまたまねそのお話をフラオさんがちょっと本当にありがとうございます、ご紹介くださったこともあり、皆様のお話を聞いたこともあり、ちょっと丸ごとリンゴのお話をしようかなと思って急遽話しています。なかなかねちょっとなんかね今ヒーリングリンゴの岩波は適化中、まあ、仕上げ適化っていうか、うちは人、まあ、いつも言ってるけど3単半しかなくて一人でトールさんがやってるので、そんなに一人でできる、いつも責任持ってっていうあれもないけどさ、こう、まあ、丁寧にできる限界っていうのがそのぐらいなんですよ、一人でやるのに。なので適化を相変わらず続けています。今日はちょっと朝から昨大なのに用事があってそっちに行ったので、それが終わってから畑に行くんじゃないかなと思っていますね。どうしても天気に左右されるので、いろいろ天気とか体調とかもろもろ含めてその都度畑で作業をしているという感じでございます。リンゴの季節になったらぜひヒリングリンゴの岩波のリンゴもぜひ試してみてください。今日なんかあれだよね、みずみずしいリンゴがいいっていうお話、ちょっとフラオさんもそういうのが好き、梨よりの方が好き、リンゴよりっておっしゃってて、私もどっちかってちっちゃい時はそうだったんですよね、梨の方が好きだ、どっちもちょっとそのみずみずしさがいいっていうのではすごい梨好きですね、リンゴも好きですけどね、って思ってたんですけど、ゴリンクボに来てリンゴ育てるようになって、みずみずしいリンゴで代表格はやっぱ北斗ですね、幻の北斗。今年どれぐらい取れるか、まあ、たまたまある一つの木でしかないから、うちはほとんどが富士で、北斗がそんなにたくさん取れるかどうかは今のところまだわからないんだけれども、北斗が比較的みずみずしいリンゴの 一つです。すごく落下しやすいので、みんな育てなくなっちゃって、北斗って北斗を見たら購入した方がいいんじゃないっていうぐらい珍しい品種でしたし、みんな比較的ね、みんな好きな人が多いかな。私も北斗好きですね。みずみずしさと酸味と甘みのバランスがいいから北斗なんかいいんじゃないかなって思います。ちょっと今この蒸し暑い時期にリンゴの話してもあんまりピンとこないので、ちょっとこれくらいでとどめとこうかなと思っていますが、まあ北斗なんかもみずみずしいリンゴ、甘みと酸味のバランスの良い美味しいリンゴだと思います。で、なんかフラオさんがいろんな果物レシピしたいってお話しされてて、そうなんだよね、季節感がすごく出るじゃない、果物ってその時々の季節感が出るから果物すごくいいよね。とてもいいと思う、果物のレシピ。桃とかさ、桃とかさくらんぼとかいいですよね。ただ日本はね、果物美味しいからさ、料理にし、うちもなんか一度ね、またリンゴの話に戻っちゃうけど、ノートですごい焼クリスマス仕様のなんか中にいっぱいナッツとか詰めるレシピクリスマスの頃に書いたんだけど、うちでやっても生の方が美味しいからさ、いまいちさ、このなんか美味しいんだけどねっていう感じになっちゃうんだよね。だから 生を生かせる感じのサラダとかに入れるように果物使うといいんじゃないかなと私はいつも思って、よく入れてますね、季節の果物をサラダに入れたり、本当にフラオさんのさ、白あえレシピどんだけこう活用してるかっていう感じなんだけども、ブドウみたいなものとかね、白あえに入れちゃったり、ちょっと味変で面白いですよ。バナナとかも面白いし、この間ライスペーパーも入れるとさらにもっちりして美味しいっていう話したけど、いろんな果物入りの白あえなどやサラダなどはよく作っていますね。その季節感が出るのでいいんじゃないかと思っている今日この頃です。あとはそうですね、ちょっとオーディブルをいっぱい聞いてるんですよ。このオーディブルいっぱい聞いた話をいつかどっかでまとめてしたいなーって思うような、もうまとまりがつかないぐらい読んでるのね。もう言ったかな、銀座四方堂文具店とかもう4巻全部読み終わり、ちょっと古い、なんか青い壺、有吉沢子さんの青い壺って流行ってるんだってね。オーディブルになんでこんな古いって言ったら申し訳ないけど、もう亡くなりになられて、私が高校生の時に青い壺って多分読んだんじゃないかと思うんだよね。でそれを久しぶりにオーディブルに、もうずいぶん前になりますけど聞きましたところ、やっぱ大人になって読むといろいろ思うところがあるね。全く分かってなかったような気もするし、ちょっと覚えてたような気もするので、青い壺が流行ってるんだなって、いいな、古典的だけどすごくなんていうの、素敵な小説だなって思いましたね。だ古典続きで言うと青い壺を読んだのと、アルジャーノンに花束をの新装版を読みました。これも若い時に、それそこそ高校生かな、ちょっと高校生か大学生か、ちょっとそのあたりだと思うんだけど、読んだコーラル色にお花束がついているアルジャーノに花束をっていう想定があまりにも綺麗で、誰かに多分教えてもらって読んだんだと思うんだけど、それを新装版で今オーディブルでやってて読んだんですよね。これがまた今読むともうね、ちょっと感想がありすぎて、これも一回枠を作らなければ語れませんっていうぐらい感想がありすぎますね。っていう感じで、吉本バナナさんとかね、吉本バナナさんって私同世代なんですよ。だけどほら、なんかやっぱり濃いっていうか、もう千駄木で育って下北沢となんか近いところに、私は目黒だからちょっと千駄木はよくわかんないけど、下北沢とかなんだ上馬とかってすごい近いのに、なんか全然違う、同じうち徹さんと私だって近くの区なのに、練馬と目黒で近いのに、だいぶ学校だって隣だしさ、 そんな大学が中央大学と明星大学は駅が一緒なんで全くご縁がない大学生活でしたけど、全然すれ違ってるんだよね。吉本のバナナさんももう同じ時期なんだけど、なんか全然違うディープな生活してるなと思って、いろいろこういうの喋りだしたらどこで話していいか分かんないぐらいいろいろな話が出ちゃうので、またその超オーディブルの話もさせていただきたいと思います。これからお仕事なのでウェルビーイング推進室に向かう途中でスタイフやらせていただきました。これで、今日は終わりにします。皆様良い一日をお育てください。ごきげんよう。